どうも、あうんです。今回はですね、対談の音声になるんですけど、趣旨として ICB っていうね、ビジネスを僕は今おすすめしてるんですけども、強くねおすすめしようとしています。で、この ICB っていうビジネスが、情報コンテンツビジネスの略なんですけど、これがね、どんなビジネスなのかっていうこと、どんな可能性があるのか、どれだけ優れているのかっていうことについて、実体験というところで伝えていきたいなというふうに今回思っています。で、僕自身こういうことに関しては、いくらでも話すネタって持っているんですけど、僕話すよりもね、今まさにこう平凡な人生を歩んできて、そして非凡な人生に移り変わったというかね、まさにこうその旬の時期に身を置いている人のですね、話を聞いた方がよりリアリティがあると思うし、面白みがあるんじゃないかなというふうに思ったんで、今日はね、最後まで、面白い話していけたらなというふうに思ってます。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
大野翔さんですね。どうしようかな。とりあえず自己紹介を軽くしてもらっていいですか？
はい、わかりました。紹介に預かりました大野翔と申します。
はい、
年齢の方は23歳 で高校卒業して就職した、会社を5年ちょっとで退職して、先月の7月の中旬くらいに退職して、今、情報発信ビジネスでご飯を食べていこうとしているっていうところですね。
なるほど、 OK です。なんていうか、僕のね、今ビジョンとして持ってる、言ったら理想世界があって、その勝手に僕は思ってるだけなんだけど、その理想世界のね、登場人物というか主要登場人物の一人っていう言い方をね、あえてするんだけども、
はい、
そしたらね、じゃあ、何から聞いていこうかな。結構ね、根掘り葉掘り聞けたらなというふうに思うんだけども、このビジネスね、相当興味持ってる人、前から興味持ってる人いると思うし、全然興味あるけどもう全くわからないと、初心者だっていう人もいると思うので、その基本的なところからね、話していけたらなって思うんだけど、
はい、
じゃあどんなことして稼いでるのかっていう部分ですよね。ここを教えてもらえるかな。
了解です。僕が今情報発信している分野とかでいいんですかね？
うん、分野でもいいし、その情報発信、どんな情報発信してるのかとか、メルマガ書いてるとか、そういうところから。
あ、分かりました。僕は恋愛の情報発信をしていて、その中でも童貞の方を、ターゲットにした情報発信をしていて、ブログやメルマガなどを使って、お金を稼がせていただいているという感じですかね。
なるほど。これ今ざっとブログメルマガで恋愛系の情報発信をしてお金を稼いでるってことだったんだけども、もうちょっと具体的にするとね、はい、何でお金をもらってるの？
自分が作った教材だったり、コンサルティングのサービスだったりが主ですね。
なるほど。アフィリエイトとかは？
アフィリエイトも一部あります
ね。なるほどね。OK です。これ聞いてる人がどこまで知識があるのかわからないから、アフィリエイトって何ですかっていう人はなかなかあんまりいないような気はするんだけども、自分で教材を作って、それを主にサービスとして売っていると。
はい。
コンサルもやっているってことね。そしたらね、どっから話を聞いていこう。じゃあ、ぶっちゃけいくらぐらい今稼げているのかな？
先月の方の収益で言うと、53万円くらいでしたね。
なるほど。その53万円の内訳っていうのはどうなってる？
自分の教材と、アフィリエイトの報酬が 40% くらいで、60% くらいがコンサルティングっていうところです。
結構コンサルの方が多いんだね。
そうです。
童貞の人をね、相手にしてるっていうことだったんだけど、なんでその分野を選んだの？
はい、そうですね。僕はもともとアウンさんを知ったきっかけが、通信講座の AMC の方で、それで19歳の時に AMC 受講して、それで恋愛について学んだから恋愛について発信しているっていう感じですかね。
なるほど。その恋愛っていう部分が 自分の、まあ俺ね、そのショーのことはよく知ってるんだけども、まあ、ウィークポイントだったんだよね。
弱点というか、ね。そうですね。恋愛が苦手でしたね。
苦手ってことで、そこでなんとか解決したいっていうふうに思って、で、AMC というところをきっかけにして、2年間受講したというところだね。
はい、
あ、じゃあ、ここで一旦ね、ショーの生い立ちというかね、
はい、
こうスペックについて教えてほしいなと思うんだけど、やっぱりね、はい、このビジネスって難しいと思ってる人多いと思うんだよね。
そうですね。
で、やっぱりこのビジネスで23歳という若さでね、教材、自分で教材作って、それで売ったりとかね、で19歳までだって恋愛がウィークポイントだったわけじゃん。
そうです
ね。で、その4年の間にね、それを、なんて人に教えるぐらいまでの立場になったというかね、それはすごい能力がある人なんじゃないかってやっぱり思うと思うんだよね。
ああ、そうですね、確かに。
そう、でどれだけ自分が能力がなかった、俺全部知ってるんだけど。
そうですね。
ちょっと誇張なしにありのまま喋ってほしいんだよ。なんかよくあるような何、童貞ニートがなんか30日で1億稼いだみたいな、そんなバカみたいな話じゃなくて。まあ、どの辺からでもいいよ。
わかりました。本当に誇張なしで、僕は低スペックで、本当に出来損ないっていうのがあって、そのきっかけっていうのが、小学校の頃にめちゃめちゃ仲良かった4人の親友に、中学校に上がったタイミングで裏切られて、めっちゃクソにいじめられたっていう経験があって。
それなんで？
わかんないんですよ。未だにわかんないんですよ。いろいろと勉強してきた今でもよくわかんなくて。
まあね、まあ、小学生ってのはね、そんなもんなのかな。
中学デビューの餌食になったって勝手に思ってるんですけど。
なるほど。
で、それが結構ひどくて、特にあの、目覚ましテレビとかってあるじゃないですか、朝のニュース番組。
目覚ましテレビ。俺知らないけど。あ、ニュース番組？
そうですね、朝にやってるニュース番組があって、その CM の合間とかの CM の、音声聞いただけで学校に行きたくないってなって、下痢をしてたくらい。
パブロフの犬みたいな感じね。
いや、本当に当時は笑い事じゃなくて、本当にきつくて、もう死のうかなって思うくらいきつくて。
へ、
はい。で、それで現実逃避としてゲームずっとやってたんですよ。そしたら勉強がどんどんできなくなっていって、で、高校は公立高校で一番、偏差値が低いところに入学してしまって。
県内で？あ、出身島根だったもんね。
はい、出身島根で、の公立で一番頭が悪いところに入っちゃって。で、ゲーム依存症も抜けきってなかったんで、家でずっとプレステ3をやっていたんですけど、そしたらある日父親に、お前は本当にただ飯ぐらいだなっていうふうに言われて。
それ中学生の時に？あ、そうか、高校か、高校入ってた、
ね。高校ですね。で、親にも半分くらい見捨てられて。
だってさ、高校生って働けないからさ、ただ飯ぐらいなんじゃないの？通常は。
なんか将来性を見込んだ意味でもずっとゲームしてたからやっぱり。
兄弟が何いるんだっけ？
兄弟は3人ですね。
はいはいはい。
で、兄弟も、兄貴が、県外に就職してたんですけど、県内に帰ってきて、その県内で就職した場所で、たった半年間で副店長になって、で、弟の方は早稲田大学に行って、で、そのただ飯ぐらいだって言った父親自体も、支社長っていうポジションで今働いてるくらい、みんな家族優秀なんですよね。だから僕は本当に劣等感とかがやばくて、こうやって今の現実を見ると、なんかすごい頭がいいように見られたりするんですけど、その、内側っていうのは全然そんなことなかったっていう感じです
ね。なるほど。まあでもね、そこまで聞くとね、なんか、よくあるじゃないけど、
はい、
割とストーリーとしてはなんかありがちじゃん。
ありがちなんですか？
ダメだった自分がみたいな。
はい。
ダメなやつはダメなんじゃないのってやっぱさ思う人もいると思うんだよね。 どういや俺もよく言われるからさ、分かるんだよ、その、うん、俺結構自分のこと卑下するじゃん。
そうです
ね、あの頃は的なね、
はい、
でいくら言っても本当のこと言っても信じてくれないんだよ。
分かります分かります、
うん、そんなブレイクスルーって実際にあるのっていう目で見られるから。
そうですね、
うん、ちょっとそこのところもね深く、まあ、行きたいかなと思ってるんだけど。
はい。
それで、まあ、劣等感持ってたわけだ。
そうです
ね。それはもう19歳の時とかまで。
そうですね、19歳くらいまで、
うんうん、で仕事は、
仕事はあの高卒でやっぱあの成績とか学力が足りなかったんで工場勤務だったんですよ、うん、
それ正社員。
正社員です。
うん、なるほど。で正社員として入って、
はい、
で、まあ、一番苦手意識があった部分として恋愛だったと。
ですね。
まずはじゃあ何とかしなきゃいけないって気持ちはあったんだ。俺の人生何とかなんないかなっていう。
何とかなんないっていうよりはもうこの人たちを死んでも見返してやりたいっていう。
だからその時点でもそういう反骨心はあったわけ。
はい、高校くらいの時からあって、うん、俺はもう何かやり遂げたいっていうのがあって、それでたまたま AMC を知ってっていう感じ。
まあ分かるよその気持ちは、うん、なんかねここがポイントなんだけど、
はい、
そのダメなやつが一念発起して のし上がっていってなんか経済的なねあの成功を手に入れたみたいな話はまあよくあるところで、
はい、
だけど本当にダメなやつは多分俺ダメだと思うんだよね。
へえ、うん、
で何が救いかっていうと、俺そうだったから分かるんだけど、なんとなく人生に諦めてないというか。
ああ、分かりますね、
うん。諦めが悪いというか。なんか俺持ってんじゃないかみたいな。
はい、分かります、
うん。今はこんなにうだつが上がらない人生、日々送ってるけど、なんか俺持ってんじゃないかと。まだそれが開花してないだけで、なんかできるんじゃないかなみたいな、こう、自己愛みたいなものがね、やっぱり、ある人間って、まあ、そう、情報とか自分で取りに行くじゃん、積極的に。
そうですね。
うん。だから、何かをきっかけにして、やっぱりどこかでブレイクスルーを起こすと思うんだよね。その気持ちさえ持ち続けていれば。
そうですね。
うん。だから、ダメな人間だったから、っていうストーリーがあるから、なんか華やかに見えるんだけど、
はい。
うん、多分ダメなやつはずっとダメだと思うんだよね。
そうです
ね、うん、やっぱり何かやりたい、何か変えて、ダメ、別にダメじゃなくてももちろんよくて、ダメじゃないに越したことは俺ないと思うんだけど、
はい、
いずれにせよね、やっぱりそういう情熱とか自分の人生に絶望を歩んでてもその先には希望を見てるっていうかね、
うん
うん、そういうところってすごく大事だと思ってるから、でこのビジネスに今興味持ってるって人は最低限の素養としてそこがないとダメだと思ってる。
そうですね、
うん、まあ、ちょっと話腰折っちゃったんだけど、
はい、
うん、でそれで、まあ、19歳の時に俺と出会って、俺の情報とネットで出会って、
はい、
うん、でそれから、まあ、恋愛活動というか勉強してたわけだよね。 AMC って別に恋愛講座じゃないじゃん、
はい、そうですね、
うん、男性をね対象としてるから、最初はね男性の多くの男性の一番のこう課題として挙げられる恋愛っていうところから入ってるんだけど、やっぱり最後らへん、その中盤からね、生き方とか、まあ、コミュニケーションとかリーダーシップとか、まあ、ビジネスみたいな話もするしね、お金の教育って話もするし、多分そういうところをずっと学びながら、ちょっとずつちょっとずつこう独立心っていうのが芽生えてきたのかな。
そうですね、もちろんそれもあるんですけど、
うん、
その2014年に AMC 学んでて、
うん、
2015年にあのアウンさんや某車椅子起業家の方が開催する
コミュニティさん、うん、マ
サ大輔ね、うん、マサ大輔さんと、うん、モンジさんと田中隆さん、
うんう
ん、が開催するコミュニティに参加して、
うん、
でそこであの4人の人たちのなんか自由な生き方と、あとかっこいい背中を見て、うん、あ、こんな風になりたいなっていうのが確信に変わったっていう感じですね。
こんな風になりたいなと。まあ、ある種の憧れだったとは思うんだけど、
はい。
憧れることはできるじゃん、誰だって。
はい。
いや、みんなそうなんだよ。なんか、俺のセミナーとかに出てくれる人とかも、イベントとかに来てくれる人とかも、会い行きましたって言ってくれるんだよね。で、
はい、
なんか、尊敬してますとか、憧れてますとかさ。それは当然ありがたいんだけど、 それで終わるから、多くの人は。
そうですね、
うん、確かに。だからお前みたいなケースってのはそんなに多くないわけよ、うんうん、まあ、だから情熱をね、消えない情熱を持ってたっていうふうに俺は思ってるんだけどね。
はい、
うん、
確かに。
なるほど。じゃ あの本格的にビジネスを始めようと、会社も辞めたいと思ってたわけでしょ。
はい、そうですね、
うん、なんで会社辞めたかったの。
もう工場勤務だから、なんとなく聞いてる人も想像つくかもしれないんですけど、すごい単純作業だったし、
うん、
あと夜勤、夕勤、夜勤、朝の勤務って3交代ってやつがあって、
うん、
それ体調管理もすごい大変で、
うん、
これを死ぬまで定年退職まで夜勤をやってボロボロになったり、同じ仕事をやってるのってなんか、うん、絶対死ぬ時に後悔するなっていうふうに思って
た。まあ語弊があるけどね。まあそういうのがさ、
はい、
あの合ってる人もいるからね。
そうです
ね、うん、
でも意外とその工場勤務で話聞くと、
うん、
自分と僕と同じような考え方を持ってる人は多かったんですよね。
なるほどね。そうかそうか。まあお前は合ってなかったってことだよね。
とっても合ってませんでした。
いやまあそうだと思うよ。やっぱさ、情熱持ってたわけじゃん。情熱というか、はい、なんか自分の人生このまま終わるわけがないって思ってたわけでしょ。
はい、
根拠のない自信なのかどうかわからないけどさ、
そうですね、
やっぱそれ持ちながらさ、その分野の仕事はきついわ。
そうですね、あと、うん、あとあの4人に実際に会ってる時期とかも被ってたんで、余計それが強かったですね。
うん、なるほどね。なるほど、そっか。でそこでじゃあそれを変えるには自分でビジネスをやるしかないという結論に至ったわけだ。
はい、
うん、で当然俺らの背中を見てるわけだから、この情報発信ビジネスっていうところに行き着くわな。
はい、
うん、でそれをやろうと思ったのがいくつの時。お前もう今年24なのか。
3月で24ですね。
あ、来年のね。
はい、
あ、じゃあまあまだ23ってことで、いくつの時に、どのぐらい前にそれを思ったの、このビジネスでもう行くんだってこと。
あ、でもブログ始めたのからカウントするなら、
うん、
2015年の5月に、
うん、
アウンさんも知ってるかもしれないんですけど、ちょっとまあヘナチョコな恋愛ブログ、
うん、知ってるよ、クソみたいなブログね。
そうそうなんです、今恥ずかしくなるくらいの出来の。
うん、クソみたいって言ったんだけど、知識がないってそういうことなんだよ。でも
そうですよね、
うん、だってあの時はさ、基本的なマーケティングの知識とかさ、何もなかったわけじゃん。ただ
全くなかったですね。
そう、見よう見まねで自分の感覚だけで作ったブログだったんでしょ。
はい、
うん、それはもうしょうがないと思うよ。
はい、
うん、いや本当にね、クソみたいなブログで。
かろうじてあのワードプレスっていうやつを使ってたくらいなもんで。
ああ、そうだね。うんうんうんうん、まあまあそっから紆余曲折してたよね。別に恋愛じゃないブログも立ち上げたりとか。
はい、
うん、そう、瞑想してた時期って言ってもいいのかな。
そうですね、瞑想ですね。
じゃあ明確にもうこの恋愛という分野で、そして自分が役に立てるであろう童貞卒業っていう、まあ、ニッチなんだけど、そこの部分でやっていこうって決めたのはいつぐらい。
これは結構最近で、2017年くらいなんですよ、うん、アンサのところでちゃんと教えてもらおうって思ったあたりですよね。
俺のコンサルにお前が入ってきたのが、去年の、まあ、今、ね、継続してるからね、あの今日コンサルを、
はい、
だから多分1年半ぐらいだから、1年半ぐらい前か。じゃあ
そうですね、2月くらいだったと
思う。なるほど。じゃあ1年半ぐらい前からもう本格的にもうこの道でやろうって決めて、
はい、
で会社辞めたんだよね。
先月。
先月の、そうそうそう、まさに先月ね。先月何でしたっけ。
7月の12が最後で、あ、消化有給中はあったんですけど、とりあえず会社が終わったのは12日でしたね。
なるほどなるほど。その時点でもう結構生活のめどって立ってたもん。